はい、
よろしくお願いします。
はい、今日も苦手薬道ですね。前回はこの苦味悪道の話をするときに、まあ、大前提の知識としてこの苦味悪道というのは、三人の中のエコー骨顔神についてのことなんです、ね、三人で、この3つの心を起こさないと3つの心を起こさないと浄土に往生することはできないっていうことについてお話ししていたんです、はい、ここ覚えてます、ね、で3つの心っていうのは何かというと3つの心っていうのは四条心で、二つ目が人心。で、三つ目がエコー発願心。簡単に説明すると、私たちはですね、私たちは、もともとですね、間違った思想を持っている。これ邪見っていうふうに言うんですね。間違った思想を持っている。で、間違った思想を持っているから、間違った行いをするんですよ。間違った思想が間違った行いを生み出して、そして、苦しみの世界を生み出すと。非常に簡単なことですよね。間違った思想が間違った行いを生み出して間違ったいわゆる苦しみの世界を生み出すと、ね、邪見が邪業間違った行いを生み出して、苦しみの世界を生み出していくと非常に簡単ですね簡単
自然な流れがあるよ
ねでこの邪見っていうのは一体何ですかというと邪見っていうのは間違った因果の道理を持ってるんです、うんね、邪見っていうのは何かって言ったら良いことをしたら良い結果がやってくるね、うんうん、ね悪いことをしたら悪い結果がやってくる、ね、だからあ悪いことをやめて良いことをしないといけないっていうのが邪見ですねいいですか良いことをしたら良い結果がやってくるそうですよ ね良いことをしたら良い結果がやってくる悪いことをしたら悪い結果がやってくるね、はい、そうですよねそう警察が見ている前でスピードを出したらスピード違反が取られますよね
確かにね、
そうでない場合もだから警察が見ていないところでスピードを出したら問題ないですよね
そう思うけど。
だから悪っていうのは警察が見ている前で悪いことをすると悪い結果がやってくると。
捕まったらね。
警察が見てないとかで。
警察が見ていないところでやれば悪い結果を受けなくて済むわけです。
いや、それは種まきしてるから、あ、いずれは受ける。
え、いずれは、いや、見つからなければ罰を受けなくてもいいですよね、うん、まあ、
見つからなかったらいいと思うよ。
そうでしょ、見つからなければ悪い結果を受けなくて済む。
でも先生、今日で言うとそれは悪いことで残るんじゃないですか。そう
はい、
仏教から言って残る。
残るよね。
残る。いや、人に見つからなければ悪い結果を受けなくてもいいですよね。
種まきは種まき。
そしたら見つからなかったら何でもやるってことになるんです
よ。いや、見つからなければ何度でもやっていいっていうのを邪険って言って、
必ずそういうふうにや、まあ、必ずとは言わんけどやってるんだよね。警察に
捕まらなかったら
150、120で走ってる。
普通で。普通。
ね。いいですか。邪険っていうのは、ね、人が見ている前で悪いことをしたら悪い結果を受けなくちゃいけない。
見てる前で。
そうそうそう。だから人が見ていないところで悪いことをしても。
見ようと見てまいと悪いことしてはダメさ。
だから警察
なんで見てようと見てまいとですよ、悪いことをしちゃいけないっていうなら、なんでみんな人を見ている前ではいい格好するんですか。
いいか、今度そこに来るの
か。それが
普通でいいんだもん。
はい、
それが増毒の善。
それを増業っていう。
あ、増業か、善じゃん。
いいですか。この至上心っていうのは因果の道理を信じる心なんですよ。それに対して邪険っていうのは、ね、ね、俺流の因果の道理を信じてる
わけです。すごい。
私たちも良いことをしたら良い結果がやってくると思ってるんです、うん、ね、良いことをしたら、ね、良い結果、やっぱ人が見ている前で、ね、良い行いをすれば見ている人がね、はあ、すごいですねって言ってもらえると。
そんな見てる前に逆らいたくなるね。
はい、
見てる前だけでって、
はい、
そんなのダメじゃん。
人が見ている前で良いことをすれば
人は褒
める、みんなが評価してくれるでしょ。
褒めるけどもさ、
ね、
そうでしょ。見てないとこで悪いこと何もならんじゃん。
え、見ていないところで、見ていないところで良いことをしても誰も評価してくれないじゃないですか。
自分で満足してる。ああしたなと思って。
そんな満足できるわけないじゃないですか。良いことをするのはね、みんなから認めてもらうためなんですよ。
いや、あんまり分からんわ、それ
じゃ。一般にみんなそう。
そうでしょ。
人目に認めてもらうためにやってる。
ね。なんで見ていないところで良い種まきができるっていうんですか。何のためにやるっていうんですか。見ていないところで良い種をまいたってですよ、誰も分かってくれない。
仏さんだけ分かる。
仏さんどこにいるか分かんない。
そこ
に見てない感じ。
どこにいるんですか。どこに
降り注いで
上から見てる。いいですか。良い種まきをしたら良い結果がやってくる、ね、それはあ、ね、人が見ている前でやらないと意味がないと思ってるのが邪険なんです、うん、
でも普通でいいね、やっぱり、
はい、
普通でいいわ、
ね、で悪いことをすると悪い結果がやってくると、ね、それはやっぱり警察が見ている前でこうね、信号無視をしたらやっぱり捕まえられると、うん、でも警察さえ見ていなければね、悪い結果はやってこないですよね。
見つからなきゃあたりも指出してこうね、
はい、いや
見つかったら終わりだよ、
本当に終わりだ、うん、あの警察ピューって出てくるもんね、うん、
いや、それはね、警察が隠れているのが悪いんです。
あ、そんな。
まあ、
はい、
そうそうそう、それはこっちからしたらそういう感
じ。そうでしょ、ね、堂々と取り締まっていたらいいんですよ。
さらに
それじゃ
そしたらみんなしないもん。
だよね。
そうですよ。それでいいじゃないですか。みんな気をつける。ね。そんな隠れていてさ、ピューって出てきてね、捕まえるなんて卑怯ですよ。
警察が悪いんで。
そうですよね。
警察は。警察は悪くない。
いや、これが邪険なんです。邪険。邪険っていうのは一体何かっていうと、ね、罰を与えるのは人なんです。だからこの悪化っていうのは人が罰を与えることだと思ってるんです。ね、人が罰を与えることが、ね、悪化だと思ってるんです。
だって人が与えなくたって悪いことしたら悪いよね。
いや、だからその場合に、ね、私たちはどう思うかっていうと、神様が見ていて、神様という人格を持ったものが私に罰を与えるんじゃないかと思う。だから結局は人が罰を与えるっていう思想なんです。そういう思想を持ってるんです。人が罰を与える。いや、だから人が見ていなくても神様が見ていてってね、ね、私に罰を与える、これが私たちの思想なんです。でも仏教は違うんですよ。仏教はどう違うかというと、仏教っていうのはですね、悪をすると、ね、悪をするっていうのは、例えば嘘をつくと不安になるんです。嘘がバレるんじゃないかと思って不安になって苦しむんです。
嘘はバレるよ、
ね、嘘をつくと嘘がバレるんじゃないかと思って、
嘘つかないのに
バレる、あの苦しむ、
嘘つかないのに。
いや、だからこれはですよ、別に誰かが罰を与えるわけじゃないわけ。私が嘘をつくという種まきをすると、嘘をついたことによってその嘘がバレるんじゃないかと思って不安になるわけ、ね、例えば私が嘘をついてるとね、私の名前を呼ばれると嘘がバレたんじゃないかと思ってね、上田君はいこう不安になるじゃないですか。大丈夫かなとこうね、これは別に誰かが私に罰を与えてるわけじゃないんです。誰かが私に罰を与えているわけじゃなくて、ね、私の種まきが私の苦しみを生み出してるんです。これが因果の道理なんです。誰かが私にね、私を苦しめているわけじゃなく、私が作った種まきによって私自身が苦しんでいる。これが仏教の因果の道理なんです。嘘をつくと不安になる、ね、また悪いことをすると後ろめたくなる、ね、人を責めると責められるんじゃないかと不安になる、バカにするとバカにされているような感じがする、そういう私の種まきが私の苦しみを生み出していくんです、ね、誰かが私を責めていなくても、ね、私が悪を作ると私の心が苦しむんです。つまり悪を作っている人は堂々と生きていくことができなくなる、ね、なんとなく後ろめたく生きていかなくちゃいけない、それが悪なんです。だから人の顔がちゃんと見れなくなるとか、ね、こう こんなふうにこうなると、自信がなくなるとか、ね、変にこうねこう下手に出るとか、変に高圧的になるとか、こういうふうに悪をすると自分の作った悪によって苦しむ、これが因果の道理なんですよ、ね、ここねすごくすごく大事なんです。私たちは人から責められないために生きてるんですよ、ね、例えば悪いことをすると人がこれは悪いことだって言って怒ったり責めたりする。だから責められないように悪いことをやめようと思う。だけど実はそれは相手も邪険で自分も邪険なんです、ね、仏教というのはそれとは全く関係なく善と悪があるんですよ。この邪険っていう善果っていうのはお金が手に入るとか、ね、地位が手に入るとか財産が手に入るとか形が手に入るものが善果なんです、ね、でも仏教でいう善果って何かっていうと安心して生きていけるとか自信を持って生きていけるとかね、穏やかな日々を過ごすとか、そういう幸せなんです。お金がなくても、ね、自分の人生に自信を持って生きていけるっていうのは幸せじゃないですか、ね、これが仏教でいう幸せなんです。でも私たちが幸せっていうとお金が手に入ることだと思ってるんです。財産が手に入ることが幸せだと思っている、ね、だからお金が手に入るような種をまいていることが善な状況。お金持ちは良いことをしたからお金持ちになったんだと、こういうふうになるわけ、ね、でも仏教はそういう教えじゃないんですよ。どんなにお金持ちであったとしてもその人がね心穏やかに安心して生きていないとしたならば、その人は苦しんでいるっていうふうに言うんです
よ。お金持ちでもね。
そう、どんなにお金持ちであったとしても、仏教はそれを善果とは言わないわけ。
ね？お金持ちの人幸せかったらそうでもないか。
あったらあったで減ったら苦しむ。だから心穏やかでないから、
ね、そう
なの
ね、
ね、
確かに。
だからお金持ちだから良い種をまいたっていうわけじゃないんです。貧乏人だから悪い種をまいているっていうわけでもないわけです
。そうだね、
はい、だけど私たちはそういうねお金が手に入ることが幸せだと思ってるし、そのために一生懸命、お金が手に入るような種まきを善だと呼んでるわけです、ね、だから人を騙してでもお金を手に入れたらそれはね善果ですよね。
うん、騙したらダメでしょ。
こんなことないですよね。ねえ、いやこの布団はとてもふかふかしていますよ。
騙されたんでしょ、それ
は。いや、そうやって布団を売ってお金を手に入れても善果ですよね。
そこもわからん、私。善果。いや、実際買ったのは知らないんだから、しょうがない。向こうは騙してね。
いやいや、自分も本気で、いや、これは40万円もする素晴らしい布団なんだって勧めるかもしれないじゃないですか。
騙されたんですよ、私。
いや、そう、騙されたんです。騙されて、でもお金を手に入れたら、それはそれでまたお金じゃないですか。
お金だよね、その人は。
ね、うん、そしたら、ね、そうやって相手を騙してでもお金を手に入れたら、全員善果ですよね。
ダメだね、それは。人を騙して。
全員善果。
全
それ向こう商売だから、
ね、全然かではない、悪に悪か、
いやいや、だって悪かじゃないじゃないですか、お金が手に入ってるんですよ、
騙して40万円のお布団が売れて、
はい、騙して
喜んでるよね、相手は、
だからその売る方は
喜んでる、
いやいや、でも買った人もですよ、
ね、
買った人も騙されていることに気づかなければいいじゃないですか、
いや、それは
気づ
かない、や40万円もする布団だな、
気づくまでしばらくかかったのよ、やっぱ
気づかなければいいんだ、
返品できないぐらい、
ね、私もあるところでですよ、アニメをこう売ってましたよ、ね、親鸞聖人のアニメだっていうことでね、こうやってね、お渡しするときにね、こうやって押しいただいて、これが親鸞様ですって渡すと、ね、こうやって押しいただいて渡すとね、受け取った人も、おお、なんて尊いものなんだと思うわけですよ。
ね、騙した。
ね、でも、いやいや、尊いものだと。尊いもの。ね、この場合ね、自分も騙してるわけ。売る側も騙してるんですよ。
そうね、
何を騙してるかっていうと、ね、そんなビデオだから、尊くないわけですよ。こいつはなんですけど、ビデオですからね、今で言うなら DVD ですから、そんな尊くないんですよ。尊く 中にはすごいものが入ってるかもしれないけど、尊くないわけです、
ね、
だけど、いや、その時はじゃなくて、売りたいっていう心があるわけ、
そうだ、ね、
売りたいっていう心、目標があるから売らなくちゃいけないっていう心があってね、売らなくちゃいけないけど、高いよね、1本1万5000円でしたっけ、そう、高いですよ、だって今 DVD が2000円とか3000円で売ってる時代でさ、1本1万5000円ですよ、高い、
私ね、温泉1泊ぐらいのもんですって言われた、1万2000円ぐらいかなと思ったら1万5000円だった
ね、ね、
高いと思う、やっぱり、
そう、高い高い高いね、高いけど、いや、これは仏法のものだから尊いものなんだと自分で一生懸命思い込むわけですよ、うん、尊いんだ尊いんだ尊いんだ、うん、ね、うん、そして尊く扱うわけです、
いただいてね、
こうやってこうやってこうやって
見えるね、
なんでそうするかって言ったら、売りたいから、でも売りたいっていうのが正直な気持ち、これ自浄心だけど、売りたいっていう気持ちを隠す、いやいや、私はこの素晴らしい、ね、仏法の内容が収まったテープを皆さんにお届けするだけだ、そう、皆さんに知ってもらうことがいいことなんだと、自分で自分を騙していくんです。そうすると、いや、こんな素晴らしいね、親鸞聖人のテープを皆さんにお届けすることは良い種まきである、ね、その結果、皆さんはこの素晴らしいテープを受け取ってみることができたと、全員善果ですよね。
いや、騙したらダメだから、全員善果とは言わない
ん
じゃない。
この騙してるのはね、まず人じゃないんです。私たちは人を騙す前に自分を騙してるんです。そうそう
そう。思い込ませてね。
これを仏教では悪って言います。どんな悪かっていうと、妄語っていう悪なんです。これ蛇行の中で嘘つき。ね、この蛇行っていうのを具体的に仏教では十に分けて教えられて、十悪と言われるわけです。もう嘘って言うんです。だけど自分は良いことをしているつもりになっている、ね。良いことをしているんだ。このテープを見ていただくことは素晴らしい布教になるんだと。自分で自分を騙していくわけ。僕もね、いっぱいこうお届けしました。その時にね、やっぱり両親の呵責っていうのがありましたね、うん、なんていうんですかね、こう見ていただくことが大事じゃないですか、ねえ、見ていていただくことが大事なのに、こう押しいただいてね、 それでお届けですっていうふうにこう渡してね、でお仏壇の横に置いといてくださいってこう言うんですよ。
置物になっちゃう、見るんじゃなくて
だってそのうちにはビデオデッキがないんだもん。
そう、見れないでしょ。
そうなんですよ。
それでも買ってくれたの。
そうなんです。いやいや、ありがたい。ビデオというものを知らない人に売るんです。
いやいやいやいや、
それは
すごいね。大したもんだね。
今から思ったら恐ろしいことして
る、ね、恐ろしいことを。それがやっぱり親鸞様ということで売れるんですって。
すごいね。
そうだけど、それはね、相手を騙してますよね。ここね、すごく大事なんです。騙してますよねって言って、そうだと思える人はまだ悪が薄いんですよ。
いや、仕事だから仕方ないでしょうになったら、やっぱり、
いや、それが、いや、私は良いことをしているっていうふうに思い込んじゃったら相当な悪なんです。
思わないんだよ、悪とは。
これ先生にも7、8年から10年近く聞かせてもらってるからそう思えるけど、そんな人を騙して、自分を騙して売ってるんでしょ。
そうそうそうそう。
なんか猛虎なんだから、言うわけないんだけど、はい、この話聞いてなかったら、もう何も自分は正しいことやってると思って
る。そう、正しいことをやってるっていうふうに思ってるのが邪険なんです。
その邪険だっていうのも分かる。
そう、嘘をついてるんです。自分に嘘をついてるし、相手を騙してるし、騙していることさえも全部隠していいことに変えちゃうっていうのが邪険なんです。これは騙してますよねってね、騙してますよねって言われて、いや騙してるんだっていうふうにならない場合があるわけですよ。結構ね、こう僕もいろいろ話をしてね、いやこれって詐欺だよねっていうふうに言うわけ。いやいや、でも警察に捕まらないからって言うんですよ。この方法で警察に捕まらないから詐欺じゃないっていうふうに言う。いやいや、警察に捕まるとか捕まらないとかじゃなくてね、あなたの両親が痛まないんですかって聞きたいわけ。ね、いや、もちろん相手はね、中身をよく分かってないかもしれないけど、ね、ちゃんと契約書を書いてね、で売買制度契約が成立してお金をいただいてるんだから、一応これは詐欺ではないわけですよ。こちらはちゃんとビデオだということを説明して、相手が認識してなかっただけです。でもその自分の心の中では、この人はね、きっと見ることはないかもしれないけど、このビデオを置いておけばね、自分が死んだ時に、あれおじいちゃんこれなんだろうとかってね、なって見ていただくこともあるんじゃないかっていうふうに渡すんです。ああいいことをした。いや違うんですよ、これいいことじゃないんです。心の中では目標があるからね、目標を果たさなくちゃいけないっていう気持ちでやったものなんです。だから本当に相手のことを思って、相手の幸せを念じてやったことじゃないんです。自分のことしか考えてなくて、自分がお金が欲しいから、自分が目標を達成しないと責められるからやっただけなんです。それを正直に、あ、そうなんだ、私は目標達成のためにやったんだと正しく知ることを善って言うんです、仏教では。それに対してね、いやいやいやいや、私はそんなことはない、良いことをしているんだ、良いことをしたに違いないんだっていうふうに自分の心を偽っていくことを悪っていうふうに言うわけ。これはね、お店何かを売るときにですよ、ありますよね。こう、本当はこの商品はこの人には向いていないかもしれない、でもお店の利益から考えるとこっちの商品の方がお店の利益がなる、そしたら、いや向井さんこの商品がいいですよ、いや私はね、向井さんのことを思ってこの商品を用意してきました、言うわけです。こんなことない、 こっちの方が高くて利益が、ね、あるからなんです。こうやって、ね、騙す、これ騙していることになるわけ。で、例えば向井さんのことを思って持ってきましたと、嘘じゃんそれ。
本当に中身がいいんだろうね。ニコニコだけ
です。いや中身はいいよ。中身はいいけど、ね、例えば我が家でもありましたわね。電気屋さんが持ってきたね、電子レンジ。我が家はね、そんなグリルのね、機能もね、いろんな調理の機能もね、何も使わない。温めることしかしないんですよ。温めることしかしない。ポチって押すだけ。ね、これでプリンができますよとか、これでね、いろんな調理ができますよっていう。ね。でも我が家はね、ポチッと押すだけなんです。ポチッと。温めることしかしない。たまにトースター機能しか使わない。だけど電気屋さんはね、電気をね、電池が壊れたからっていうふうに言うとね、いやー上田さんのところにこれがいいと思って持ってきましたよってくるわけ。
最新式の、
最新式の、そうそうそう、そう、何でもできる、何でもできるってね、本当に何でもできるのを求めているのかと。求めていなくてもね、いやーこれは本当に最新式でいいですよって言われると、ね、当時はまあバブル時期ですからね、お金もありましたからね、うん、おー、じゃあこれ買いましょうかね、もう買うわけですよ。買うけど使わないじゃん。
そんな温めるだけ、
温めるだけなんですよ。ほんでね、温めるだけの電子レンジってなかなか壊れないけど、最新のものはね、いろんな機能がくっついてるから結構簡単に壊れるんです。
ああやっぱりね。
こういうのも騙してますよね。
高いのね。そう、商人ってみんな騙すんだ。ましたら、
そうだ、ね、そう、騙してるんです。そう、それを騙しているね、騙しているっていうふうに認めて騙してるならまあ罪は浅いわけ。でも騙してるという自覚がなく本当に相手のためだと思ってしまうと罪が重いんです。
重いね。
だこういうのを騙しているっていうふうに言うわけ。でも邪険だとですよ、そうやって騙した方が高い品を売れるからお金になるんです。全員善科じゃないですか。
商売繁盛。
そうそうそうそう。
まあ店のためには全員善科かもしれないけど、店のためには全員善科とは言わないん
だ。いやしかしすごいね。紙一重だねこの。
いや紙一重ばっかり。
邪険。
そうそうそうそうそう。だからそれで品物が売れたらお金が手に入るから、うん、ね、私たちは あそうだと。良い種まきをすれば良い結果がやってくると、うん、お客さんのことを考えて高い品を売りつければ、うん、うちのお店は儲かる。全員して
そうだね。
良い種まきをすれば良い結果がやってくる。だからね、嘘をつくことも騙すことも善になってるんです。だから十悪の中の猛虎なんですよ。猛虎。でも猛虎って何のために使うかって言ったら、それは嘘をついた方が思いが通るからなんですよ。
そう、
確かに
善科が得られるからなんです。
正直に言ったら売れるもんも売れないっていう。
そうですよ、正直に言ったらね、ちょっと嘘をつけばですよ、売れるんです。ね、
大した似合いもせんのに似合ってますよって言うんだもん。
そうそうそうそう、
いい気になっちゃったら買うんだもん。
似合ってますね。
これあったかいですよ。
あったかくもないのにあったかいって言うし。売れればいいんだ、とにかく。
そうですよ、売れればいい。そうなんだ、だってそれが善科だからなんです。わかります？邪険の人、つまり江戸の人はお金が儲かることが善科なんです。それに対して浄土の人は、ね、心が 本当にこう自分の良心が傷つかないようにすることが善果なんです。求めているものが違うんです。ね、だから善と呼んでいるものが全然違うんです。正直にやれば売れないものも嘘をつけば売れるんです、ね、私は阿弥陀仏に救われてないのに、救われたんだ、善知識なんだ、俺の話を聞けって言えば人は集まるわけですよ。嘘をついたらいい思いができるんです。
嘘を100回言えば本物になるってことです
か、ね、5000万円受け取っても5000万円受け取ってないって言えばさ東京都知事でやっていけるかと思ったんです。
受け取ってないって言えないでしょ。
いやあれはあれだけ大きくなる。見つかったのが間違いだった。見つからないようにやればよかったんです。
通せるつもりだった。
だって見つからなければいい思いができた。見つかっちゃったから悪い思いができた。そうだ、もう見つかる、いろんなそのあれですよ、マスコミも全部買収しとけばよかったんですよね。
いやそれはできねえでしょ。
だってちょっと見つかっちゃってからいろいろ動いたからさ。あれ動いてないように見えてるけど動いちゃってるからね。
猪
瀬さんが、猪瀬さんが、なんでな、本当にありもしないような領収書ちゃんと作ったんだから見え見えなことやってるからな。
こういうふうに結局いい思いをするためにはみんな嘘をつかなければやれないんです。人を騙さなければできない。宗教の教祖だってそうじゃないですか。信者を騙してね、信者を言うことを聞かせるからいい思いができるんです。そういう結果をみんな求めてるんですよ。商人だったら品物が売れることが善果だし、品物が売れないのが悪果じゃないですか、ね、パチンコ屋さんだったらパチンコ屋さんが儲かることが善果ですよ。そのためにね、たくさんの人がね、その入ってもらうことが善ですよ、ね、そしたらちょっとこう感覚を狂わせてですよ、そのたくさんの人が入ってもらえるようにした方がいいじゃないですか。儲からないでもね、儲かるんですよって言えば人は集まるんです。そうすればいい思いができる。そういうものを求めている世界が江戸なんですよ、うん、そういうものが幸せなんだと思って、その幸せをどうしたら手に入るかということを考えているのがこの江戸の人たちなんです。心なんて考えてない。そうでしょ、お金持ちを見てね、うわあんな人になりたいって思うのが江戸なんです。
羨ましいと思うよ。
そう、そのお金持ちを見てね、その心はどうなのかっていうのを見てない。ああ、この人は本当に幸せそうな人生を生きている、だからあんな風になりたいなっていう風に見るんじゃなくて、いやそうでしょ、僕もこの間見ましたけど、豪邸にね、南国の豪邸に住んでるんだ、おおいいな、私もあんな豪邸に住みたいな。
掃除が大変だも
んそんなお手伝いさんちょちょちょちょってやつじゃないか、家政婦を頼めばお金があればいくらでもできる。
いるよね、すごい人。
でもそういう風なものが欲しい、それが幸せなんだと思うのが、そのなんていうんですかね、江戸なんですよ。
見た目とか ね、うん、
だけどこんなものは幸せじゃないな、こんなものっていうのはどんなにお金があってもお金では幸せは買えないんです、ね、どんなに財産があってもその財産でですね、心が豊かになることはないんです。幸せっていうのはね、やっぱ心なんですよ。心で感じるものなんです。ね、いや世の中金じゃないって言ってる人はでもですよ。ね、やっぱり金だと思ってるんですよ。
いやいや、 ほうがいいっていうことね。
だからその幸せになりたいってね、本当になりたいって思う、そういう気持ちになることが至上心。この一番最初の、まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。